我在今天より結局がございます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。復活節も第四日となりました。今日は花の日礼拝として、このきれいな花々を会堂にお飾りして礼拝を捧げています。どうかこの花々とともに主なる神様に礼拝を捧げることができますように。さて、はじめに今日は二つの信条をご紹介します。私たちがよく知っている使徒信条は、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずから始まる信条ですが、古代から教会でこの使徒信条と並び唱えられる二つの信条があります。それはニカイア信条とアタナシオス信条です。ただしアタナシオス信条の方は現在ほとんどの教会で唱えられることはなくなってしまいました。ニカイア信条の方は今も広く唱えられています。実は改革長老派と呼ばれる教会においては毎週唱えるところも多いのですけれども、皆さんはご存知だったでしょうか。そのニカイア信条の出だしは次のように始まります。私たちは唯一の神、全能の父、天地とすべて見えるものと見えないものの作り主を信じます。見えるものと見えないものとしてすべてのものは作られています。一例を挙げましょう。この十字架を例にとりますと、この別府不老町教会のある界隈は一方通行の道が多いのですが、ある納入業者さんを教会まで道案内するのに次のように案内したとします。その十字路を一方通行の標識の通り右折して、次の十字路をまた一方通行の標識に従って右折すると、右側に十字架が見えますので、そこが教会ですと説明したとしますと、この時十字架は目に見える標識として働いているのです。しかし私たちクリスチャンは、この十字架にこそ神様の愛があることを知っています。でも神の愛は目に見える標識のように入ってくるものではありません。そういう意味では十字架は目に見えない神の愛を表す象徴として働いているのです。このように考えていきますと、すべて作られたものには見える標識としての働きと、見えない象徴としての働きとがあるということがわかります。とても面白いことだと思います。さて、もう一方のアタナシオス信条の方ですが、この信条は今ではほとんどの教会で唱えられなくなったと申しましたが、中世までは多くの教会で毎日のように唱えられていたのです。今忘れられようとしているその信条の中身は全42節からなります。そこには私たちがどのように一致して一つのものとされるのかが切々と説かれています。何節かをお読みしたいと思います。25節より、そして三位には相互に前も後ろもなく、いずれも他より大あるいは小というのではない。しかし三位は 皆共に永遠であり、共に等しい。このようにすべてのことにおいて、前に述べたように、三味は一体において、また一体は三味において拝まれるべきである。それゆえ、救われたいと願う者は、三味一体の神をそのように思うべきである。ここには三味一体のことが分かりやすいとは言えませんが、切々と唱えられているのです。このニカイア信条とアタナシオス信条のことをどうぞお覚えいただきまして、今日の聖書箇所に聞いてまいりたいと思います。エゼキエルは預言者の一人で、バビロン捕囚に遭い、バビロンの地からエルサレムの牧者たち、すなわちダビデの後を継ぐイスラエルとユダの王たちに預言をしました。イスラエルとユダの王たちが主の言葉を聞かず、他の東洋諸国の王たちと同様の贅沢な暮らしに明け暮れ、養うべき羊の群れを顧みないでいる状況を戒めるよう、エゼキエルは主なる神から御言葉を託されて、それを王たちに伝えたのでした。エゼキエルは具体的な王たちの名前を明記はしておりませんが、ここに書かれていることは非常に具体的なことで、エゼキエルは目に見える王たちの堕落と横暴とに対処するために働いたのです。今日の聖書、旧約聖書箇所に書かれている牧者、羊飼いとは、堕落したイスラエルとユダの王たちの生々しい現実の姿そのものなのです。その王たちの統治のゆえに、羊たち、すなわち民らは散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散り散りにさせられたのでした。具体的には、バビロンのネブカとネツアル王に惹かれていかれ、異国の地での散らされた生活を余儀なくされたのです。旧約聖書のミカ書を書いた預言者ミカもまた堕落した王たちに対して次のように語っています。ミカ書3章11節、旧約聖書の1452ページをお読みします。頭たちは賄賂を取って裁判をし、祭司たちは代価を取って教え、預言者たちは金を取って託戦を告げる。しかも主を頼りにして言う。主が我らの中におられるではないか。災いが我々に及ぶことはない。と。ここで預言者ミカは、頭たる王だけではなく、時の祭司たちも、また預言者たちも、お金という見返りを要求して働いており、しかもそれを悪いことと思っていないというありさまを赤裸々に糾弾しているのです。もちろん、イスラエルとユダの王たちの中にも、御心に従い、良い統治をした王たちもいました。中でも、ダビデ王は、時に罪を犯しながらも理想とされる統治を行った良い王の最たるものでした。サムエル記下の最終章24章、旧約聖書523ページによりますと、疫病が起こったイスラエルの国でダビデは次のように祈ったのです。ご覧ください。罪を犯したのは私です。 私が悪かったのです。この羊の群れが何をしたのでしょうか。どうか御手が私と私の父の家に下りますように。ダビデ王は心から主なる神にこのように祈ったのでした。果たして今の世におられる目に見える王様でこのように自らが打ち砕かれつつ祈れる方はいらっしゃるのでしょうか。さて今日の新約の聖書箇所、ヨハネ福音書10章11節から16節では、私たちの主イエス・キリスト様のことが書かれています。イエス様は今は見えなくされている私たちの王様です。そして祭司であり預言者でもあります。イエス様は良い羊飼いで、私たちを片時も休むことなく導き統治していてくださいます。しかも私たち一人一人をよくご存知で、名前で私たちを呼んでくださるのです。そのようにして私たちが窮地に陥らないように守り導いていてくださいます。私たちはイエス様と離れずに歩んでいくことがとても大事です。しかしそこに雇い人という羊飼いにあらぬ者がいるというのです。12節に、雇い人は狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げるとありますが、さて雇い人はどこに行ってしまったのでしょうか。この問いに関して今から1600年ほど前の牧者アウグスティヌスは次のように説教いたしました。ああ雇い人よ、お前は狼がやってくるのを見て逃げ出した。お前は答えておそらく、見よ私はここにいる、逃げたのではないと言うだろう。しかしお前は沈黙していたのだからやはり逃げたのだ。お前は恐れていたから沈黙していたのだ。恐れとは精神の闘争であるとアウグスティヌスは説きました。これは現代の私たちが無関心の罪と呼び習わせている愛の欠如を鋭く指摘した説教だと思います。私たちはたとえ一緒にいたとしても相手の心の中から目をそらしていては逃げたに等しいのです。そこに相手との霊の交わりはありません。反対にたとえ一緒にいなくても相手の姿が見えなくても恐れずに霊の交わりがあるところには羊飼いと羊の関係が保たれているのです。私たちの兄弟アウグスティヌスはこのことをパウロが手紙によって遠く離れた教会を諭し励ました事例を挙げて説明しています。では私たちはどのようにして雇い人ではない良い羊飼いの声を聞き分けられるのでしょうか。それはイエス様が私たちすべての人を知っており、また私たち一人一人もイエス様を知り信頼していることによるのです。ダビデ王は自分の国の民たちのために自らが打ち砕かれて民らを疫病から救おうとしましたが、イエス様はそれとは比較 較にならない深くて広い愛によって私たちを救おうとされているのです。ですからイエス様はこの囲いに入っていない他の羊のことも同じように気にかけておられるのです。そして羊のために命を捨てられるのです。そのような全く良き羊飼いであるイエス様を私たち一人一人が知っているということはなんと幸いなことでしょう。私たちはそうして全く一人の羊飼いであるイエス様によって一つの群れとされていくのです。またイエス様は神の子として一匹の羊でもあります。ここに三位一体の神秘があります。私たちの兄弟アウグスティヌスは三位一体の神によって私たちが一つとされていく様子を次のような美しい言葉で説いています。羊飼いたちはあの頭を喜びとしていた。あの頭のもとで心を一つにしていた。彼らは一つの霊により一つの体に結合されて生きていた。そしてそれゆえに彼らは皆唯一の羊飼いに属していた。今日は花の日礼拝でありますので、ここからはこの花々そして子どもたちに語りかけたいと思います。私は最近ある方から子ども向けのファーブル昆虫記をプレゼントされました。その方の子どもたちも昔愛読していたというその本を読んでいますと、ファーブルが昆虫観察をしながら暮らしていた地域では羊の放牧が盛んであったことがわかります。ふんころがしを解説する章では近所の若い羊飼いが登場します。若い羊飼いは年老いたファーブルから次のようにふんころがしの観察を頼まれました。暇な時にはふんころがしの様子をよく見ておいてくれ。そうして分かったことはどんなことでも私に知らせてくれないかと。それでその若い羊飼いは羊を飼いながらふんころがしの様子を注意深く見ていたのです。すると彼はファーブルも知らなかった西洋梨の形をした糞の団子を発見したのです。その後二人はこの梨型の糞の団子が卵を産みつけ孵化させるまでの幼虫の住みかであることを突き止めました。この若い羊飼いと年老いたファーブルとの交流を思いますと、そこには私たち現代人が忘れかけている見守りによる交わりの姿が見て取れます。私たち現代人はあまりにも忙しくしすぎて、このように年の離れた人たちとゆっくりと話をし交わる機会を失いがちです。しかし実はそういう機会にこそ幸いな時間、そして新たな発見が隠されているのです。なぜならば主イエス・キリストの父なる神は被造物という一つの群れを一つ一つが違って個性的であり、そしてしかも欠けのある部分としてお作りになられたからです。そして主なる神はその一つ一つの部分である私たちが相手をよく見ながら交流されることを良しとしてとても喜ばれておられるのです。 お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、あなたは私たちのうちに御子を送られました。それは私たちが神の子となり、一つの群れとなって愛し合いながら世々に生き、一つの喜びに入れられるためです。その神秘の御業を思い、私たちはあなたに感謝と賛美を捧げます。どうか一つの聖霊によって私たちを満たし、私たちを永遠の喜びへと導いてください。そうして私たちが雇い人であることの罪からお救いください。あなたがいつも囲いの外にいる人々のことも気にかけていてくださいますことに感謝いたします。あなたが招いておられる永遠の命への道を私たちが共に歩んでいくことができるようにしてください。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配しておられる主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。